瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
瀬戸町ラジオ、今回は金城学院大学後藤ゼミの皆さんのキャリレポをお送りします。今日は金城学院大学後藤ゼミ斉藤遥さんにお話を伺っていきましょう。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんかいい声ですね。
ありがとうございます。
聞き取りやすい。
ありがとうございます。はい、皆さんに。
遥さん、今日はどんな感じで進めていきましょう。
はい、今日はですね、今回ご紹介するのは収納プランナーの勝田和子さんです。勝田さんはセレクト収納プランナーさんとで独立しており、様々なセミナーを通して家族を守るために片付け方や、講演会などを伝授されております。
うん、
そんな方のお話をするんですけれども、千藤さん、片付けは得意でしょうか？
いきなり来たな。もう僕はね、こう見えていてもラジオから関係ないけどね、苦手です。
あ、そうなんですね。
もうね、ダメですね。どんどん山のように積んでいってしまう癖があって、手つけれないですね、今は。
そういう方にとっても多分いいお話ができると思うんです、今日は。
ほう。まあ期待していいんですね。
はい、大丈夫です。
これ番組終わった時にちょっと期待外れやったら、はい、終わってから説教するからね。
それはちょっと。
はい、まあ冗談ですが、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、ちなみに僕みたいにこの片付けが苦手っていう人、
はい、
なんかやっぱそれぞれにこう似通った特徴みたいなのがあると思うんですけど。
はい、あります。そういう方は千藤さんも先ほど言ったように、物が捨てられないということがあって、物が溜まってしまうということがあるそうです。私も同道で片付けが苦手なんですけど、物が捨てれなくて溢れ返っているんですけど、片付けっていうことを聞くと物を捨てることを想像すると思うんですけれども、そういった物を捨てることへの罪悪感から、こう余計物に執着してしまって片付けが進まないっていうことが特徴としているそうです。
わかる。もうそれもう間違いなく僕ですわ。もう一個一個の物に対する思いがなんか強くて、やっぱそれを手にした時の理由とか、持ってた時の楽しさとかを、ね、思い出すと捨てれなくなるんですよね。
でもそういうことに、やっぱり捨てるっていうのが、こういう執着しちゃう、片付けができない特徴なんですけれども、勝田さんはそれとちょっと違って、物を捨てられない人には捨てさせることを強要しないということを伝授しているそうです。はい。片付けには、向き不向きがあるので、その人の合ったやり方を提供してくださるそうです。はい。お客様の中には物を捨てられなくて八田さんに怒られると思っていたら、予想外にこう寄り添ってくださる姿に驚かれる方もたくさんいるそうです。
はあ、そうですか。まあ大人になってからね、誰にもこう叱られるの嫌ですからね。
はい。
そう、寄り添ってくれたらありがたいですね。
はい。
その八田さんっていう方は、まあ、やっぱそういうふうにコンサルみたいなことされてるわけだから、いろんな人の片付け見てきてるんですね。
はい、
きっと。
はい、そうです。はい。また、八田さんは様々な人の家を片付けていく上で、防災対策をしている家が少ないことに気づいたそうで、ある時に、お客様から、防災対策について聞かれ、詳しくは説明できなかったので、そこから防災について学ぶようになり、片付けと防災のつながりを強く感じたそうです。
どういうことやろう？
例えば、食器棚の棚自体を固定する過程は多いんですけれども、棚の中のお皿を留めるためのシートを引くなど、細かいところまで教えていただけるそうです。私もそこまで考えたことがなかったので、わかりますか、千藤さん。
確かに滑り止め引いとくことで、なんていうのかな、随分防げる部分ありますからね。
はい、そうです。
やっぱ地震ってその直下型やったら、上下やったら、まあ一番直下型が怖いんやけど、あれですけど、横揺れの方が多いから、そうなってくると、滑りやすいっていうのは本当に。
そうなんです。また、そのシートを引くっていう、行為をすることによって、皿もお片付けすることができるっていうことで。
なるほど。
はい。
はあ、そうかそうか。そこに至るにあたって、片付けれるわけなんや。
そうです。はあ、それで、掃除と防災のつながりを強く感じたそうです。 そんな八田さんのお話の中でもとても響いた言葉があって、
うん、
それは片付けのやり方を覚えれば物を手放せるタイミングがいつか来るから、その時に捨てれば必要なものが残る、だから無理に捨てなくても大丈夫だよとおっしゃっていました。
あ、それもわかる、はい、ついこの間そこそこあの処分することになったものがあって、そのタイミングっていうのはありましたね、
はい、
ここやっていうのは。
あ、やっぱりそういうタイミングは人それぞれあるみたいですね、
うん、
そういうことだからこそこう捨てることだけが片付けることではないっていう八田さんの考えや、お客様一人一人に寄り添うってあの片付けの仕方を提供する姿勢にすごく人としての温かさを感じました。また防災と片付けを結びつけて安全面も考慮する片付けのやり方はとても私たちも参考になりました。
なるほど、そうか、はい、ね、まあ、そうですよね、その一概に片付けるっていうことは断捨離だけが全てじゃないっていうのもそうやし、
はい、そうです、
もうそれはこの人にはそのやり方が合うけど、じゃあこの人に合うのかってそういうわけでもないですもんね。
そうなんです。なのでこう物が捨てれなくて困っているっていう方は八田さんにぜひご相談してみてください。
お、ちなみにあれですか、斉藤さんは相談したんですよね、きっと苦手やから。
はい、私もちょっと大晦日で31日に掃除するんですけど、それ結構溜めて掃除しがちなので、
うんうん、
こう夜まで掃除してることが多いので、なるべくこう少しずつ掃除を始めていきたいなっていうことを、まあ、ご相談しまして。
あ、結構夜までやったけど片付け終わらんかったのもようあるでしょ。
はい、結局終わらないですね、うん、それで新年迎えちゃうこともあるので、
ちょっとずつ分けてやっていっても、やった端から違うとこ散らかすから結局収まらんのでしょ。
そうです、はい、私もそういうことがあるので、やっぱり八田さんのお話を聞いたことによって、まあ、もっと掃除について真剣に向き合うことができたかなと思いました。
斉藤さん自身の経験で、
はい、
そのしっかり片付けが完了したって言ったことはあります？
あ、でもそういう時もあります、
うん、
その時の一生懸命集中してる時は。
あ、なるほどなるほど。その完成した時の、
はい、
自分のその気持ちとかって変化ありました？
めちゃくちゃ変化ありますね、すごく、
うん、
ちょうどその自分の気持ちの転換になるというか、
うん、
やっぱりダラダラしてた自分とシャッキリした自分を切り替えるタイミングも掃除かなと自分は思いました。
あ、なるほどね、
うん、
まあ、そういうことに気づかせてくれるのもきっとこの、
はい、
まあ、片付けの良さでもあるやろうし、そこに至るまでのそのやり方、うん、一つでその感じ方も変わってくるというのをこの八田さん教えてくださるんでしょうね、きっとね。
はい、きっとそうなので皆さんぜひご相談してみてください。
はい、ありがとうございます、はい、僕なんかちょっと本当にちゃんと学ばないかなと思う。もう片付けるところが今までの人生の中で増えたんで、
うん、
より増えたので
、はい、
うん、じゃあ今年の正月をじゃあ気持ちよく迎えるためにも聞いてみようかななんて、
はい、はいはい、ぜひお願いします、
はい、ありがとうございます、
はい、はい、そろそろお別れの時間になりました。毎月第1、第3金曜日のこの時間にお送りしているキャリーレポ、今回は私斉藤遥がお送りいたしました。そして地蔵さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
今までの取材の様子を私たち後藤ゼミ4年生のインスタグラムに投稿しています。
うん、
GOGO2DUZZ で検索してみてください。GOGO2DUZZ です。次回もまた聞いてください。はい、ありがとうございました。
ちょっと続きですか？
はい。
その GOGO 開いたら、
はい。
その例えば斉藤さんの部屋の散らかってる状態と、片付いた状態が見えたりとかするんですか？
はい、出てこないんですけれども。
あ、それは出てこない。
私たちの今まで取材してた様子とか、たくさん載ってるので、うん、ぜひ皆さん見に来てください。
わかりました。まあじゃあそのうち片付いた部屋の様子を見せてください。
はい、それはちょっと見せてもいいかなと思うので。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。ということで、はい、瀬戸町ラジオ、今日は金城学院大学後藤ゼミ、斉藤さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。